それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙7章1節から6節になります。3版をお持ちの方は298ページ、2017年版をお持ちの方は307ページになります。ローマ人への手紙7章1節からになります。それでは読みいたします。7章1節から。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のためで身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。本日はこの箇所から律法からの解放とはと題して工藤先生説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。お祈りをしてから始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、間違って歩みやすいもののためにこのように御言葉で導いてくださることを感謝いたします。この聖書を掲示してくださった御霊様ご自身が今私たちを照らしてくださり、今日の御言葉がよくわかるように助けてください。またよく分かったならそこに従って生きていくことができますようにお願いいたします。すべてを主の御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。昨年の春からですね、ローマ書を共に読み進めております。一番最初の回で触れたことなんですけど、ローマ書の著書パウロはこの書において私たちの救いの全体像ですねを非常に体系的に示しています。私たちがどのように救われるのか、そしてこの救いをどのように達成していくのかという論理が整理されて述べられている。これがこのローマ書の特徴だということを申し上げました。論理的なので一歩間違えるとですね、神学者パウロの言うことが学者の論理に聞こえてしまう、机上の空論のように感じてしまうということがもしかしたらあるかもしれません。パウロは先週までのところ6章でですね、私たちの聖化の歩み、救われて後の歩みがどのような論理によって進められていくのかということを教えてきました。6章の前半ではですね、私たちがキリストとバプテスマされているんだと、それゆえキリストと共に罪に死んだのだということを述べたパウロです。そして先週見たところ6章の後半部分では、私たちが罪の奴隷から神の奴隷に移されたのだということを教えてきました。それゆえ私たちはもはや罪にとどまり続けることはできないのだとパウロは言ってきたんです。先に恵みの立場が与えられているので聖化の歩みが進めることができますよと言ってきたんですね。しかし私たちよく知っている通り、現実の歩みというのはそう簡単なものではないことを私たちはよく知っています。罪に死んだ私たち、神の奴隷となっている私たちのはずですけれども、 時折古い自分が顔を出すことがあります。前の主人に従ってしまうことがあります。この聖歌の歩みというのはそういう困難を伴うものです。それではパウロが教えてきたことというのはやはりただの学者の論理ということになってしまうのでしょうか。もしですね、今日から読んでいきますこのローマ書の7章がなかったとしたら、そのように受け取られる可能性もあったのではないかと私は思うんですね。この7章というのはパウロが実際に経験した葛藤、聖歌の歩みの葛藤というのが告白されていく章がこの7章です。特に7節以降なんですけれども、来週以降見るところですけれども、私は何々です、私は何々ですというこの一人称の言葉がなんと25回も出てくるんですね。7章の18節を読んでみます。開ける方は開いてみてください。7章の18節19節お読みします。7章の18節、私はですね、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。19節、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。飛んで24節もお読みします。24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと、このようにパウロは告白しています。神様に従いたいとは思っているんだけれども、それができないという葛藤、私たち人間の罪の深刻さをパウロはよく知っているということなんです。よく知った上でそれでもその現実に飲み込まれるのではなく、希望があるのだと示していくパウロ、彼はただの学者ではなくて、やはり牧会者として私たちを導こうとしているということがよくわかるこの7章なんです。ある牧師先生の言葉なんですけど、キリスト教が命を持つためには民衆に根付き、民衆と共にあらなければならないと、こういうことを言っていました。キリスト教が命を持つためには民衆と共にあらなければならない。まさに聖書というのは単なる教えや理想ばかりを語るのではなくて、私たちの罪の現実というものをよくよく知った上で、その上で私たちを救いへと導くのが聖書という書になります。それでは早速ですね、このローマの7章、牧会者パウロの言葉に耳を傾けていきたいと思います。まず1節もう一度お読みします。1節です。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。ここに律法という言葉が出てきますけど、この7章全体の主題は律法になります。6章では罪からの解放が述べられました。しかし7章では罪からの解放に加えて律法からも解放される必要があるんだとパウロは述べていくのです。律法とは、まあ、旧約聖書の時代ですね、今からもう3500年ほど前にイスラエル人に与えられた神の戒め、これが律法というものになります。まあ、それ私たちとはあまり関係のないものだと思うかもしれません。しかしパウロはですね、一章の一番冒頭で兄弟たちと、これはローマにいるすべてのクリスチャンに語りかけているということですね。なので私たちにも語りかけられているということになります。子どもの皆さんは質問のカードはもらってないかな。 あげてる。はい、じゃあ子どもの皆さん、質問の1番です。 ちょっと難しいかもしれないんですけど、立法はいつどこで誰を通して与えられたでしょうか。立法はいつどこで誰を通して与えられたでしょうか。立法はですね、出エジプトの時ですね。出エジプトの時、いつっていうのは出エジプトの時、どこでというのはシナイ山においてですね、与えられました。シナイ山というところです。誰を通して与えられたか、モーセという人ですね。モーセを通して立法は与えられました。まあ、シナイ立法とかモーセ立法と呼ばれるのはそのためです。立法について少し確認しますけれども、立法には613の掟が含まれていると言われています。613個の掟です。まあ、イスラエルの民はですね、この立法を通して神の民としてどのように歩んでいったらよいのか、神の民の生き方とはどういうものであるかを教えられました。また同時にイスラエルの民は神様という方がどんなに聖なるお方であるのかということをこの立法から知ることができました。で、ポイントはですね、大切なことは、立法というのは完全な歩みを示すことはできるんですけど、完全な歩みへと至らせることはできないんですね。立法自体は何も助けてはくれません。ただ示すだけなんですね。これが立法の特徴です。むしろ人間は立法によって罪の深刻さ、自分の罪深さを自覚させられるものです。自分は自分の力では神の基準には達成できないのだと、そのことを悟って救い主を求めさせること、神の恵みを求めさせること、これが立法の中心的な役割でありました。それにもかかわらず、イスラエルの民は自分の力で立法を守ろうとしたんですね。自分の力で救いを達成しようとしていきます。まあ、言い換えるなら、イスラエルの民は自信があったと言ってもいいかもしれません。その自信のゆえに彼らは立法にとどまってしまいました。神様が与えようとしておられる恵みへと進んでいくことができなかったということなんです。私の恩師がですね、牧師になる前に中学校の教師をしていたんですね。で、その中学校の教師をしていた時のことを話していたことがあります。当時の中学校は非常に荒れていたそうなんですね。今からもう30年40年前なので、ちょうど私が小中学校ぐらいの時かな。確かに学校結構荒れてましたね。あの、非行少年がたくさんいて、校内暴力とか、授業の妨害とか、そういうことがあったそうなんですね。で、そういう時に本当はなぜそうなってしまうのか、根本的な原因を解決する必要があります。しかし学校というのは、まあ、手っ取り早い解決を求めて規則を厳しくするんですね。規則で縛ろうとしていきます。私も中高生の時には、あの、生徒指導っていう先生が竹刀持ってですね、わかんないよねあの、竹刀持って、あの、学校の校門に立ってるんですね。で、いろいろチェックするんですね、服装とかね。そういうことがありました。で、この規則によって縛りつけるということは一時的には収まるんですね。でも根本解決がされていないので、必ずまた悪化するのだそうです。そうすると学校はさらに規則を強化していく。で、このいたちごっこ、繰り返しが当時なされていたという話を聞いたことがあります。規則で外側から縛るということ、これは一定の意味はあると思います。規則が全くいらないということではありません。しかし、それは罪の根本解決には至らないということなんです。 パウロは私たちの聖歌の歩みも外側から縛られてすることではなく、内側からの解決が必要なんだと、律法からキリストに至る必要があるんだと、ここから教えていくことになります。ここで子どもの皆さんに質問の2番をします質問の2番、厳しい律法を守りきれない私たちはどうすればよいのでしょうか。厳しい律法を守りきれない私たち人間はどうすればよいのでしょうか。答えはイエス様を信じ、イエス様に信頼していくことです。これがパウロが願っていることなんですね。パウロはこのことを次の節から結婚に例えていきます。前の夫が死んで新しい夫と結ばれていく妻、これを例えていきます。2節と3節ですね、お読みします。7章の2節と3節、結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば簡易の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のところ のものとなっても簡易の女とはなりませんということなんですね。結婚の例えをしている中心的な意味は何かというと、前の夫との関係が断ち切られないと次の夫のもとに行くことはできないということですね。前の結婚関係がまだあるのに次に行ってしまうと、それは簡易の女として罰せられてしまう、これが当時の律法でありました。妻、女性は私たちクリスチャンのことを表しています。それでは律法という以前の夫ですね、最初の夫はどういう人であったのでしょうか。少しイメージしてみたいと思います。前の夫は律法ですから当然非常に厳しく正しい夫でありました。妻に対しても細かく非常に神経質に要求をしてくる夫です。妻はすべてを行うことができません。しかし夫はそれを助けてくれるということはないんですね。そして妻が要求に応えることができない、失敗してしまったときには夫は怒り罰を与える、そういう夫でありました。ところがですね、ある日この夫が死んでしまいます。それによって女性は解放され、再婚する自由が与えられました。新しい夫とは誰でしょうか。それはイエス様という夫ですね。イエス様はどういう夫かというと、イエス様も正しい人です、方ですので、当然妻に対しても正しくあるように語りかけてきます。しかしです、以前の夫と全く違うのは、それができるように最後まで寄り添い助けてくれるという点にあります。もし妻が失敗してしまったとしても、怒ったり罰したりすることはありません。許しを与えてくださり、そしてそのすべての責任を夫が負ってくれる、これがイエス様という夫になります。まあ、こういう人のもとでなら私たちは本当に幸せに暮らすことができるのではないかと思うんですね。当然家庭は祝福で満たされ、多くの愛の実を結んでいくことになるのではないでしょうか。そして4節にこの例えが適用されていきます。例えの適用が4節、お読みします。4節ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。律法から解放されています。それはあなた方が他の方、 すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、これイエス様のことですね、イエス様のものとなり、そして私たちが神のために実を結ぶようになるためですと言われています。これが私たちに適用されていくことです。で、2節3節の例えと4節の適用で一つ違うところがあるのにお気づきでしょうか。先ほどは夫が死にましたよね。夫が死んで自由になりました。しかし4節ではあなた方が死んだと言われていますね。妻の方が死んでいます。つまり前の夫である律法は死んでいないとパウロは言っているんですね。律法は死んでいません。でイエス様もこう言われました。マタイの福音書5章の17節をお読みしますのでお聞きください。マタイの福音書5章の17節です。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。イエス様は私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現しますとイエス様も言っておられます。私たちが律法に死ぬ、律法から解放されるということは律法がなくなって好きなように生きていいんだということではありません。これ先週触れたんですけど無律法主義と言いますね。恵みの中にあるんだから罪を犯したっていいじゃないかと、これ無律法主義です。しかしそうではないんですね。そうではなくて私たちが律法にかなうものとなれるようにイエス様が助けてくださる、そしてイエス様が実現させてくださるということをここで言われているのです。でそのために大切なことは結婚の例が示している通り前の夫との関係を完全に断ち切るということ、そして完全にイエス様のものになるということが非常に大切なことだとパウロは言っているのです。4節の最後にあります通り私たちがイエス様と結ばれて生きるなら神のための実を結ぶことができると言われています。この神のためということが大切なことになります。いくら一生懸命何かをしてもいくら立派なことをしたとしてもそれが神のための実でなければならないということなんです。事実イスラエル人たちを見るとですね、律法を一生懸命守りました。そして伝統を一生懸命守りました。その正義感からイエス様を十字架につけてしまったのです。またこれを書いているパウロも同じです。一生懸命使命感を持って教会を迫害していったのです。彼らは律法の中心精神を見失ってしまいました。律法の中心というのはここに書いてありますね、神を愛し隣人を愛すること、これが律法の中心精神です。彼らは一生懸命になるあまりこれを忘れて自分たちの身を結ばせてしまったということなんです。で私たちの聖化の歩みもですね、ともすると正しければいいんだと正しさを求めてしまって自分の身を求める、そういう立法的なものになってしまう危険性があります。しかし聖化の歩みというのは神を愛し隣人を愛するというこの目的に向かっていくのが私たちの聖化の歩みになります。そのためにはですね、いつも共にいてくださる夫であるイエス様ならどうされるだろうかと、イエス様ならどう考えるだろうかと、ここを目指して私たちは聖化の歩みを進めていく必要があるということになります。5節と6節に進みます。パウロは5節と6節で古い歩みと新しい歩みを対比していきます。5節と6節です。 私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びました。これ古い私たち。しかし今は、新しい私たちは、自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのですと言われています。古い私たち、私たちが肉にあったとき、これつまり私たちが救われる以前ということですね。救われる以前は罪の欲情が体の中に働いていたと言われています。体の欲求自体は悪いものではありません。これは生きるために必要な欲求を神様が与えてくださいました。しかしそれが創造の目的から外れていくときですね、神様抜きになっていくときには罪の欲情というものになってしまいます。そして私たちにも実は律法は与えられていたんですね。それは何でしょうか。ローマ書では良心、私たちの良心は心の律法だと以前に言われていました。私たちは良心が与えられていました。しかしこの良心というものは罪を根本的に解決することはできなかったんですね。解決がないのに外側から縛りつけるとどうなるでしょうか。罪はより活発に目覚めていくことになります。五節に律法によって目覚めた罪と言われているのはそのことです。私たちは内側からの救い、内側からの変化を求めていたものでありました。それで神様は私たちにイエス・キリストによる救いを与えてくださいました。私たちがイエス様の十字架と復活を信じたあの時、私たちはキリストと共に律法に死んだということなんです。そしてイエス様を信じた私たちには全員助け主と言われているご聖霊が与えられています。この助け主の力を与えられて、私たちは新しい歩みを始めているということなんです。それゆえですね、律法による古い歩みをするというのはどういうことかというと、この御霊の助けに頼ろうとしない歩み、聖霊の声に聞こうとしない歩みこそが律法による古い歩みだということなんです。先ほどの結婚の例で言うと、助けてくれない夫のもとに言い続けること、いつも要求され続け、クリスチャンらしく歩んでいかなければならない、そういう苦しい歩みです。当然こういう生活は長続きはしないと思いますので、例えば家出をして神様から離れていってしまうとか、または神様の顔を見ないようにして歩んでいくということになりかねないということなんです。しかしイエス様にしっかり結ばれて御霊に助けられて歩むなら、そこには愛の実が結ばれていくということなんです。ガラテヤの5章23節に御霊の実が言われています。ガラテヤ書5章23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。ここで子どもの皆さんに質問、最後の質問をしますけれども、御霊の実はいくつあると思いますか。御霊の実は、今のところガラテヤ5章23節を見ると、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、9つですね。9つの実が言われていますけれども、実はこれ9つなんですけれども、1つの実なんですね。愛という大きな実がある一つの愛という大きな実があって、場面場面によってさまざまな実が適切に出てくる、これが御霊の実ということになります。私たち時には 平安と寛容を持って相手を受け入れていくものです。時には親切に、また誠実を持って言うべきことを言ってあげる、注意をしてあげる。時には柔和と自制を持って相手に従っていく、そういう愛の実を実らせるということなんです。柔和というとなんか柔らかいというイメージあるかもしれませんけど、これもともと謙遜という意味なんですね。柔和は謙遜ということです。モーセは地のすべての人の中で最も柔和であったって民数記に書かれてます。あれはモーセが最も謙遜な人物であったということなんですね。先ほどの結婚の例えで言うなら、相手の好きなものを自発的に喜んで作ってあげたり、なおかつ相手の体のことも考えながらいろいろ工夫をしてあげたり、家族のためのやりがいに満ちた生活を送ることができるということです。イスラエル人たちは自分の力で救いを達成しようとしました。その結果、律法の中心精神を見失ってしまいます。6節に言われている通り、律法を古い文字としてしまったということなんです。古い文字というのは机上の空論、ただの論理にしてしまったということになります。ただの文字であれば、一定期間人を縛ることはできたとしても、根底から変えることはできなかったということなんです。しかし私たちにはこの聖書が与えられています。この聖書を御霊の助けを求めながら読んでいく、そして示されたことがあったならそこに信頼して従っていく。これをするときに、聖書は机上の空論、学者の論理で終わることはないということなんですね。必ず生ける神様がそこに働いてくださり、私たちを助け変えてくださる、この聖火の歩みを達成させてくださる、この聖書だということがわかります。最後にですね、先ほどの中学校の教師をしていた先生が牧師になるきっかけということをお聞きしたことがあります。先生は中学校2年生の非行少年の生徒指導をしていました。で、その中学校2年生の彼がですね、何度も万引きをしたり暴力事件を起こしたりする。で、その都度もうしませんとこう約束させるわけですね。しかし何度も何度も繰り返す。先生はとうとうイライラして、いい加減にしろと、出任せばかりを言うなと怒鳴りつけたことがあったそうです。すると彼はすぐさまこのように言い返してきました。俺だってよくなりてえんだと、できることならこの手を切り取ってしまいたいぐらいだと、てめえなんかに俺の気持ちがわかるかと、こう言って教室を飛び出していったのだそうです。この少年の言葉はパウロの告白と全く同じことです。神に従いたいんだけれども、それができないということですね。先生はクリスチャンとして聖書を何度も読んでいながらも、この人間の罪の深刻さ、縛りつけてもダメなんだということが分かっていなかったということでした。そして何より自分自身本当の解決を持っている、イエス・キリストを持っているのに、そこに導くことができなかったと告白しておられます。その後先生は、人間を罪から救うもの、本当の人間性を回復させていくものは福音以外にはないのだということを悟っていかれるんです。そして後には御言葉を述べ伝えるものになっていったということなんです。私たちは自分の力で罪を克服してこの聖火の歩みを達成することはできないものです。それゆえ日々イエス様に助けてくださいと祈り求めて、そして御言葉と聖霊様の導きに従ってへり下って歩む必要があります。律法から解放されたものとして、 御霊に助けられながら、助けられるものになりながら、聖霊の実をならせる私たち一人一人でありたい、そしてこのライトハウス教会でありたいと願います。お祈りをいたします。私たちの天のお父様、今日は自分で歩んでいく、自分で救いを達成する、そういう肉の歩みではなくて、律法から解放されて聖霊様に助けられて歩むことのできる幸いを教えられました。私たちの信仰生活が外側から縛られ、疲れ、逃げ出したくなるようなものではありませんように、神様がすべてを成し遂げてくださることを信じて、平安を得て、喜びと感謝を持って捧げるこの信仰生活でありますようにとお願いいたします。その喜びと感謝の歩みの結果として、愛の実をならせてくださいますようにとお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。